東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
DJ ケンジェスのミュージックイズメモリー。こんにちは、聞いてくださってありがとうございます。音楽がないと困るケンジエスと言います。シンセサイザーと iMac を使って作曲作詞しています。最近はダンスや映像も作っています。スペシャリストからなんとなく何でもできるジェネラリストに憧れているのかもしれません。この番組では DJ ケンジエスによるダンスミュージックや DTM、デスクトップミュージックですね、興味のあるリスナーに、自作楽曲を紹介して聴いていただきながら、その時の作曲エピソードや音楽情報など、お届けできる、音楽情報番組になっています。それでは、番組では皆様からの、コメントやいいねメールを募集しています。前回の放送ではカミカミの仮説ながら電話や Facebook では、温かいメッセージいただきました。もっと落ち着いて喋れるように頑張ってみますので、曲もトークも聞いてみてください。そしてぜひ感想をお寄せください。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエスト、ぜひぜひお待ちしております。それでは DJ ケンデスのミュージックズメモリー、春だけど頭はデジタル心は錦、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。DJ ケンジエスの作曲って不思議。このコーナーではケンジエスが作ったデジタルミュージックをその曲にまつわるエピソードや、思い出、体験談などを交えてオンエアするコーナーです。前回のテーマは冬だったんですけど、今回のテーマは学びの日々、学びの日々です。オンザジョブトレーニングです。皆さんは学生時代どんな経験をしましたか？僕は高校時代はあんまり好きな科目以外は本当にズベズベな成績でした。数学とか英語とか本当にひどかったんですね。でわがままだったんですね。だから得意科目は学年でも結構上の方上位だったんですけど、まあ、そういうバランスのことはあんまり考えずに、まあ、学校に通っていました。しかし、でも本当に嫌な科目とか嫌な学びも頑張れたのは、埼玉時代なんですね。埼玉の音大で、オンザジョブトレーニングといって働きながら、学ぶ、まあ、アルバイトと学習の合いの子みたいなことを、まあ、研修ですね、研修をしてた時に、いろんなことを学んで、いいことも嫌なこともたくさん勉強しました。そのことを楽曲を聴いていただいたと少しお話しさせてください。まずはその頑張って作った結果の曲 Time to Ready Go、今行くとき、日本語では、Time to Ready Go ショートエディット、2分の曲になります。その埼玉で作った曲なので、ぜひ踊って聴いてみてください。それでは、曲になりましょう。よろしくお願いします。 Time to Ready Go ショートエディットミックス。We'll be right back. いかがだったでしょうか。DJ ケンデスのタイムトゥーレディーゴーを聞いていただきました。僕は、就職後に本格的に、作曲や音楽の勉強を始めたのですが、埼玉にある音大の大学院の研究所でそのオン・ザ・ジョブトレーニングアルバイトをしながら研究する、英語の通りに言うとジョブの中で研修みたいなことを今から5年ぐらい前にやっていました。そこで出会った先輩たちはとにかく作曲以外のこともエキスパート、企画書の綺麗さ、メールの配慮、対外交渉など、私も、それまでは、ウェブの広告とかの作曲をしていたので、なるべく先方に早くお返事するとか、なるべく先方の意向を汲み取るとか努力したつもりだったんですが、何か雑だったんですね。懐かしいのは先輩に、セミナーのアルバイトの後、オーディオケーブルの巻き方が斉藤くんの巻き方すごいななんて、すごい雑な配線とかバミリっていうんですけど、そういう現場の、PA のことあんまり知らなかったので、がむしゃらにやってたんですけど、そういうところの雑さとか、あとパソコンの整理がですね僕苦手で、 Windows だと新規で作ると新しいフォルダっていうのができるじゃないですか。で僕はそれに対してすごく新しいフォルダとか新しいフォルダ78とかつけてなんかよく分かんなくなっちゃって、パソコン内がですねもんじゃ焼けのようにカオスになってしまいました。でも最初の音楽の就職先では、斉藤の力は散らかってるけど、突飛なアイデアが出てくるよなとか、温かい言葉かけてもらえたんですが、でもやっぱり、その先輩から学んだ、緻密さというか音楽を作りたことに対しても細かくエディットしていくっていうようなことを、勉強してからは最初に冒頭でも言ったんですけど、そういうジェネラルな能力とスペシャルな能力のバランス、きちんきちんとしたこととカオスのバランスが大事だなと思うのはこの埼玉の音大研究所時代でした。そんな自分の学びを通して幕張メッセでの大きな楽器説明会でのプレゼン用に作ったのがこのタイムトゥーレディーゴーでした。どうでしょうか、この曲ジャンルはテクノだと思うんですけど、特徴はピアノの和音が綺麗じゃないですか。これはですね、普通テクノってそんなに今は結構凝ってるんですけど、基本的にはあんまり和音凝らない場合も多くて、これは先輩に怒られないようになるべく4和音って言うんですけど、少しバカっぽくないというか知的というかおしゃれなように作っています。で本当は僕はモーツァルトみたいのドミソみたいな明るい暗いがはっきりした曲が好きなんですけど、この和音4つにドミソシと、少しですね、指を4つにして、ドミソは明るいけど後半のミソシは暗い4和音、小指がどっから見てドミソシ7番目に来るのでセブンスコードって言うんですけど、それを、使って、います。でテクノにはストリートミュージックなのであんまりこういう音楽理論とか和音コースとか話題にならないんですけど、今回はその先輩のことを意識してちょっときっちり作る部分と大胆に雑に作るリズムの強い部分を組み合わせたつもりです。と言ってもそんな難しいことはしていません。当時の僕なりに先輩にちょっといいとこ見せたい、そんな背伸びから生まれた和音が、少し明るいんとか暗いとか分かんない4和音、ファジーとかジャジーとかおしゃれな雰囲気を出していて、かつドラムやベースやずぶといストーリートな感じがなんとも面白くありませんか。僕はですね、例え話なんですけど、福井のソースカツ丼のような、つまりこう上に上物ですね、上に乗っかってる伴奏のとんかつはすごいカリッと上がって凝ってるんだけど、ベースは福井のコシヒカリとキャベツが土台でできて素朴でしっかりしてる料理だよねみたいな音楽が好きなんですね。で作りたいなと思ってるんです。ちょっと話それましたけど、ちょっと福井ソースカツ丼について一口メモを発表します。1907年、ずいぶん前ですね、1912年、ね、ドイツのベルリンの日本人クラブにて料理を6年間学んだ高畑松太郎さんという方が、ドイツのウスターソースを使用してご飯にのせた。でこれを翌年の1913年に東京の料理発表会に発表した。これをソースカツ丼として売り出しているそうです。で使用したソースは、オリジナルレシピではメーカーに生産委託しており、最初の委託先はブルドックソース有名ですよね。現在はイカリソースというものらしいんですね。だからですね、サダイさんが丼の上にカツが乗ってるだけじゃないのっていうふうに批判をしたんですが、これ違うんですね。固めに炊いたコシヒカリ、テクノリズムの上におしゃれなジャズワンがただ乗っかってるんじゃなくて、 そのミスマッチに思える感じをうまく、細かい他の部分も、きちっときちっとこう丁寧に作っていって、あれ独特面白い曲なんて思っていただければ、嬉しいし楽しいし、ケンジ S です。最後ちょっと話も脱線しましたが、今回の曲結構アレンジ緻密なんで作るのに時間かかりました。そんな学びの日々でした。ぜひ、また聴いてみてください。あの時の経験、大変だったことも楽しかったことも忘れたくないです。いかがだったでしょうか。今回のテーマは学びの日々、ご紹介した曲は Time to Ready Go でした。以上 DJ ケンディスの作曲って不思議のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
DJ ケンディスの世界のフロアから。このコーナーは世界中のワールドダンスミュージックを、その歴史やどんな人が聴いているのかを分かりやすく紹介していくコーナーです。なんとですね、今このお台場レディオ365ステーションではですね、お隣にこう窓から見るとですね、たくさんの SP の方がいてブラインドを閉めて今回収録をしています。なんとあのオバマ大統領がお台場に来ているそうで、なんだかいつもの違う雰囲気でお届けしたいと思っております。でも今回のテーマアメリカと行きたいところなんですが、今回はイギリスの、デジタルロックというジャンルについてちょっと掘り下げてみたいと思います。このデジタルロックって言葉、どうですか、うさんくさいですか。僕は個人的に高校時代ちょっとそう思っちゃいました。実はこのジャンル名、正確にはイギリス発祥ではありません。確かですね、ラウドという僕も高校時代定期購読してたすごく素晴らしい日本の先駆け的なテクノの情報を出して付けられた名称なんですね。だからジャンル分けのためカテゴライズとして日本で半ば強引に付けられたものなのかもしれません。当時はですね、まだテクノとロックの線引きっていうのは結構濃くて、まあテクノはテクノが好きな人聞くし、ロックはロックが好きな人聞くしみたいな、結構分かれてたんですけど、ビッグビートと呼ばれた、これが本当のデジタルロックの正式な名称なんですけど、ビッグビートと言われたファットボーイスリム、アンダーワールド、プロデジー、まああとオービタル、まあ僕はオービタルはビッグビートと思いませんけど、いわゆるイギリス四天王がそういうアンダーグラウンドなテクノの、ユニットに関わらずロックのファンにも受け入れられたっていう、このムーブメントを説明するために、このビッグビート、ブレイクビーツ、バリアリック、トリップホップ、テクノを、説明するために、なんとか日本の雑誌がデジタルロックっていいんじゃないっていう感じで、まあインパクトと分かりやすさの必要性があってつけたのかもしれません。僕も当時は、そのデジタルロックってすごい名前分かりやすすぎないと思ったんですけど、今だとフランスのスペースカーボーイがアルバム名でデジタルロックとか使ってますし、まあ便利なフレーズなんだろうなと思えてしまいます。確かに、プロテジー、アンダーワールド、ファットボーイスルーム、ぜひ YouTube でチェックしていただきたいんですが、どれもギターの香りがするけどリズムはストリートなんだぜみたいな感じがイギリス UK っぽいですよね。さすが、ビートルズやセックスピストルズ、オアシスとかを生んだ国のロック文化を感じさせますし、同時に労働のために受け入れられた移民が持つストリート感、それはアジア人とかアフリカからの移民だったりしますが、そういうヒップホップとか、まあ、イギリスのそういう融合感ですね、そのイギリス独特の融合感がビッグビートとかバリアリックっていうんですけど、バリアリックっていうのは分かりやすく言うとごったに何でもありジャンルの融合クロスオーバー感ってことなんですけど、それをイギリスという、まあ、移民を受け入れた多民族国家のカルチャーとして表しているのが、そのイギリスのロックとテクノが融合した音楽なのかもしれませんね。先ほどの、ドイツのウスターソースにコシヒカリという味を組み合わせた、まあ、ソースカツ丼なのかもしれませんね。それは余談ですが、じゃあ早速どんな音楽なんだろう、デジタルロックってどんなの、 ケンジ S ならどう思うのと思って、本当に私なりの解釈で作ってきちゃいました、ところが作った曲なんですけど、どちらかというとエレクトロというジャンル寄りなんですよね。で、自分の趣味も相まってよりテクノ寄り踊れる方向になりましたが、ギターのリズムと跳ねた感じ、シャッフル感がロックなのです、ギターエレクトロとでも言うべきでしょうか。それではお聴きください。曲名はシャッフルギタートラックです。Just friends waiting to meet. We only got funky tunes, baby. Come on, come on. Back to the old.いかがだったでしょうか。シャッフルギタートラック、デジタルロックのサンプル楽曲でした、なんとなくテクノにはない力強いギターのパワー感とか、あとちょっと激しい感じとのリズムはタイトでシャッフルした跳ねたパンキッシュな感じが伝わればいいなと思ってます、前回の、第1回目放送ではピアノの綺麗な静かな曲や、ドイツの、ちょっと可愛いハンズアップっていうのを取り上げたんですけど、今回は、最初のコーナーでもコーナー1でも、今の世界のフロアからでも結構力強めに選曲しようと思って、オンエアしてみました、今回はですね、デジタルロックという少し大雑把なジャンルに注目したんですけど、90年代のロックファンにも受け入れられたテクノバンドにつけられたその、まあ、日本のジャンル分けに合わせてテクノ的な曲作りをしました、それは僕なりの意見なのですが、決してこのロックという本当に偉大な精神的にカルチャー的にも大きな言葉がテクノをただ単に販売促進させるためのこうメジャーワードになってほしくないなっていう気持ちが高校の時はあったんですけど、今は特にそういうのはないんですけど、10年以上経ってみて、あ、今回イギリスでこういう テクノとロックが融合したっていうことが90年代にあったんだなっていう面白いトピックとして取り上げてみました。でも今では、このギターのディステーションという音に迫力を持たせる歪みの効果とかですね、あとまあ激しさとか力強さとかが、今のエレクトロとかテクノにも大変受け入れられて、それこそ今オバマ大統領の本拠地というかオバマ大統領の国アメリカで大変人気のある、エレクトロダンスミュージック EDM なんかは、ものにこのロック感というかその力強さとか激しさが受け入れられて、今ですマイアミでイベントをやると30万人ぐらい人が来るよぐらい盛り上がってるそうなんですね。そうですね、どの時代でも若者にはこういう力強い音楽って人気なのかもしれませんね。でもこの土台をですね、このデジタルとロックの融合が1990年代に生み出したことは、ポリシーを抜きとしてもとてもかけがえのないムーブメントだったのではないかと感じています。以上 DJ ケンデスの世界のフロアからのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
DJ ケンデスのミュージックズメモリーエンディングのお時間です。最初のDJ ケンデスの作曲って不思議のコーナーではテーマが学びの日々。そうですね、自分が苦手だなとか思う、技法とかあと音楽以外のこととかも一生懸命勉強した時に作った曲なので、今でも聴いてもそんなに古っぽくないというか、なんとなく独特に綺麗な曲になってると思います。そして DJ ケンデスの世界のフロアからでは、イギリスをテーマにデジタルロック、ロックとテクノの融合って何だったのかなということについて、ちょっと自分なりに、調べて、お話ししました。たびたび今回は福井のソースカツ丼を両方に例えとして持ち出したんですけど、やっぱり美味しいんですよね。こう上にこうカツが乗っかってて下は普通のコシヒカリだ、それ別々にしてもいいんだけど、やっぱり一緒に融合させることで新しい料理になる、そういうなんかところが僕は音楽にもそういう音楽が好きなので、例え話として今回は福井県のソースカツ丼についても取り上げてみました。番組ではですね、こんな音楽情報番組なんですけども、応援メッセージとか、あとこんな曲作ってとか、感想も含めて Facebook の番組ページへのコメントとかいいねとかどしどし、お待ちしておりますので、ぜひぜひお気兼ねなくメッセージや、いいねなど押していただければと思います。それでは DJ ケンデスのミュージックズメモリー第2回放送、頭デジタル心は錦、これにて終了です。ここまでのお相手は、メモリーを音にしてお届けいたします。DJ ケンデスがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.